生活力向上委員会ポキャスト第13回、どうぞよろしくお願いします。今回の相手はメインパーソナリティ、タモちゃんと、
もう蒸し暑くてたまらない奥田と、
やはり蒸し暑くてつばって気味のトムリンと、
日焼けで体中が痛いジミです。
以上、今日は5名でします。中で1個入ってくるかもしれません。グー。雨すごいね、雨が。
そう、地方の、この。
九州はもう。
雨。す
ごい、ちなみに流されてない？
いや、宮崎の方はそこまでないですけど、やっぱ、隣の熊本とか。
熊本とか、熊本、大分、すごいですね。うん、はい。キャスでも結構、熊本、やっぱり、九州地方の方のキャスが、この収録当時ではすごかったですね。
そうだね、もうびっくり。
たもちゃんとこのお家は大丈夫なんですか？
ああ、大丈夫ですよ。はい、大丈夫そうですよ。
あ、いや、よかったです、それ。うん、結構、福岡の方が結構
面白い。福岡はそうでもないのかな、うん、思ったほどじゃないみたいで、
うん。
特にテレビにも出るような感じじゃないし。
うん、大変ですね、雨は。でも、ね、うん、一時降ったからはもう梅雨明けるんじゃないでしょうかね。
いや、多分ね、これ超えたら明けて、今度カンカン照りになると思うけどね。
逆にカンカン照りもちょっと嫌ですけど
ね。ねえ、ただ、なんで日焼けしてんの？
外で、
外でテスト。
飛んでました。テスト免許はちゃんとしてました。
飛んでました。あれです。
テスト免許ちゃんとしてましたよ。
テストって
やっぱ、いや、休みの日はね。プレッシュしない。
そこは違うと思うけどね。
それじゃあ、奥田君、よろしくお願いします。アプリデビュー。
はい、今回はアプリデビューじゃないんですけど、はい。
はい。
やっぱり、なんと言ったらいいんでしょうかね。先週、7月8日に、英語検定の二次試験がありました。
ユミン君が受けたやつ？
ですね。
はいはい。
そうです。
は
い、
まあ、それって、まあ、ユミン君も準2級ですから、やっぱりなんか、ちょっと、どういう内容をやってんのか、ちょっと実際に、やってみないかなってことで僕がユーミン君に言ったんですよ。やっぱりこのポッドキャストでちょっとやってて、はい、あ、興味を持ったらぜひ受けてもらいたいし、やっぱり英語でも日本語でも言葉なので相手とのコミュニケーションに使うものじゃないですか。
そうですね、うん、
前言った英語上手だって、あれは文法を学んでるだけで、英語にはもう文法もありますけど、よりコミュニケーションする方が大事じゃないですか。
うん。前回俺がカットした英語上手ですね。
はい。
はい。
というわけで、やっぱり英語検定準2級、まあ3級にもスピーキングはあるんですけど、
うん。
順に3級から1級まではスピーキングがあります。で、今回ちょっと 英語検定準2級二次試験の問題で、ちょっとそのデモンストレーションをやってみようかなと思います。
ああ、それはいいね。まあ、じゃあこれを聞いて、英語検定受けようかなとか、受けてるっていう人の参考になるね。
やっぱり、興味を持つことって大事だと思いますね。
うんうん。やっぱ英語はね、共通言語として世界的にでもシェアがね、あるからね。
はい。
ここら辺からはユーミン君と奥田君とともりにバトンタッチしたいと思います。
たもちゃん。
はい。
あの辺だけ聞かせてください。
でも本当にあれですよ。英語って言おうとも言ってる内容を日本語に訳せるわけで、うん、やっぱり日本語で自分の意見をまとめる、そういうのも英検の二次では必要になって
る。すごいね、深いね。
ああ、そうですね。やっぱ自分の思いを伝えられるというのは大事だと。
じゃあよろしくお願いします。
はい、それではユミ君いきましょう。
はい、
まず実際の二次では部屋に入室して挨拶して問題カードを受け取ってって場所もあるんですが、そこはちょっと省略します。誰も反応してくれない。
いや、いいですよ。はい、どうぞ。はい、はい、いいですよ。
はい、それでは、
はい、
この問題の前に問題カードのリーディングがありますけど、それも省略します。
はい、実際にやるのは、
はい、
どれをやりますか。
実際にやるのは問題文を読んだ後に問題文についての質問とその他の質問について、質問が来るので、そのあたりを、うん、あ、でもこの問題、ユミ君、
はい、
やっぱりこの文章読まない？
読んでも大丈夫ですよ。
読みましょう、ぜひ。
どっちが読むの？
ユミ君ですよ。じゃあリーディングからどうぞ。
New rice products. Recently in Japan, some companies have started making bread from rice. Rice bread is healthy and has a different taste, so it is getting more and more attention. Rice can also be used to make foods like cake, cookies, and even pasta. In the future,People may eat more products made from rice.
お腹が空いたって言ってんのこれ。ライス、ライスって何回も言ってるけど。
ちょっと待って、お腹が空いたって言う。I'm hungry でしょ。
ああ、そっかそっか。
そくそくじゃないよ。
ここから受験者と面接官の問題が始まります。
うんうん。
モックが見つけて、
はい、
何でもないです。
はい、すいません。僕が面接官でユーミン君が受験者という設定です。
ほうほう、面白い。
はい、
じゃあ、Let's begin the test. Number one, according to passage, why is rice bread getting more and more attention?
Because it is healthy and has a different taste.
Okay. Number two. Now, please look at the picture. Sorry. Number two. Now, please look at the people in picture A. They are doing different things. Tell me as much as you can.About what they are doing.
A girl is cutting bananas. A boy is putting dishes on the table. A woman is washing forks. A man is lifting a box. A woman is opening a curtain.
Okay. Now, number three. Now, please look at the man in picture B. Please describe the situation.
He wants to buy a magazine, but it's sold out.
Okay. Now, please turn over the card and put it down. まあ、ここまで。それで、ここからは文章に対する質問1題と、その他に受験者自身に対する問題が始まります。Number 4. Do you think people will eat fast food more often in the future?
No.
Why not?
Many people think that fast food is unhealthy.
Okay. Number 5. Today, many Japanese people live in foreign countries. Would you like to live in a foreign country?
No.
Why not?
I don't think living in a foreign country is easy, and I love Japan.
Okay. という具合に進んでいって、この後は問題カードの返却とさよならって言って、その試験室を出るということになります。
すみません。今の呪文みたいなやつも全部教えていただけると助かりますが。
呪文ですか。
立ち見受けすぎ。
そんな俺が悪いみたいな感じで。
じゃあまず。
いや英語のことを呪文と言ったたもっちゃんの方が悪いでしょ。
あ、頑張ります。
頑張って理解してください。
あ、頑張って理解して。今日ちょっと学生グループ強いよ。
まあ、とりあえず、ナンバーワンでは、質問を読んで、質問の内容に対する質問でした。内容の質問っていうのが、やっぱり、内容を日本語でとりあえず理解して、まあ、一文目はもう、内容がほとんど、according to passage, why is rice bread getting more and more attention? なぜ、米のなんだ、米のパン感はもっと注意を引いているのですかみたいな問題で、ここに、ユミ君が読んでくれた、文章に Rice bread is healthy and has different taste, so it is getting more and more attention という文章があるので、だいたいそのあたりの文章だなっていうのがわかるので、答えるのは今僕が言った文章をちょっと変えて答えればいいとなります。
あ、さっきライスって連呼してたな。要するに米粉パンっていうこと？
そう、米粉パンとか、米から作るパンとか。
米のパンじゃないですね。
ライスブレッドって言ったわけね。腹が減ってご飯が食べたいって何回も言ってるのかと思って。
I'm hungry でいいじゃないですか。
それだったらね。
お前ら笑いすぎだよ、みんな。
おもちゃだと面白いこと言うから。
いやいや、面白いこと言うから言うな。
リンクしておもあのあお腹空いてる。
I want to sushi 私は寿司が欲しいですとか、あんた言うつもり。
たぶん腹が減っているのではないかと。
腹減ってますよ。残業終わって何も食ってないですから。
あら、やはりそれ
だ。だから、
だから、
よし、じゃあ、とりあえず、ナンバー2は、問題カードに5人の人が何かしているんです。それを説明します。そういう問題です。
うん。
なので、全部ユミ君は、現在進行形、今何々しています。って文章で答えてくれました。
へぇ、
まあ、この文章の、僕が読んだ問題文の予約は、Now, please look at the people in picture A.では、問題、では、写真 A に載っている人々を見てください。They are doing different things. 彼らはそれぞれ違うことをしています。Please tell me as much as you can about what they are doing. 私にできるだけ多くの彼らが何をしているかを教えてください。という文章になっています。
あ、ということは、それには写真が問題にはついてるということね。
写真2枚ついてます。
ああ、それで俺が分からなくても当然なんだ。
まあ、そうですね。
うん、ありがとう、はい。軽くフォローしていただいてありがとうございます。はい、パツに笑いすぎた。
あって分かるかって問題だけど。
で、ナンバー3は、そのピクチャー A の隣にピクチャー B があって、その人、ちょっといろいろな状態になってます。それを説明するというものになります。つまり、うん、今のピクチャー B でやる問題っていうのは、例えば、うんたもっちゃんは電車の中に傘を忘れました。それで新しい傘を買わなければいけません。そんな内容を説明するわけです。
はい。
うん、
そういう状態を説明するというのがナンバー3で問われます。で、ナンバー4では、やっぱり問題文に関係して、とりあえず、コミックパンは健康にいいって言ってるけども、ナンバー4の質問では、人は、今後、未来的に、ファストフードを多く食べるようになりますか？食べるよう、すいません。食べる、よくファーストフードを食べるようになりますかという質問で、イエスはノーで質問します。
たもちゃん。それでユミコはノーって言ったんだ。
はい。じゃあ、たもちゃん、今の質問文に日本語で答えてみてください。
は
あ
日本語ですよ。
今の質問文ってファストフードを食べるようになるかって
はい。まず、自分の立場を。
たくさん見てくれますかね。
うん。まあ、時間もなくなって、作る時間とか、作るよりも買う方が安いから、ファストフードを食べる機会が増えてくると思いますよ。
はい。それを英語で
言う。英語で。
誰があ
なた。
えらいぞ、これは。
こりは。まず、イエスだろ？
はい。
わかんねえ、もうそれ以外はわかんねえ。
だから、そうやって難しいことを言おうとしてもわかんない場合は、簡単なことで考えるっていうふうに、僕は奥田くんから教わりました。
ああ。
すごい、それは役立ちましたけど。
あ、間違いじゃない。ありがとうございます。
無駄に難しい文章で答えようとしないで、もう自分の知ってる単語のみで作ればいいんですよ、文章を。
作るより買う方が安いから、イエスみたいな。
イエス、そうそう。ほんで、
イエスで、作るより買う方が安い。
あ、もうめんどくさいね、それも。
ですよね。
うん、イエスだけでいいね。
イエスだけでもいいけど、私はそう考える。
あ、やっぱりこのイエスって言った後は、プリーズテルモアと、もっと教えてくださいと聞かれるので。
あ、やっぱりそうか。ああ、それぐらいは聞かれる。
聞かれる。じゃあ私はこう考えますで、アイシンクなんとかとかね。
はい、そうです。
うんうん。で、もう、わかる単語で答えちゃうんです。こういう。
やっぱり美味しいから、そうなるはずだ、みたいな。
I think it's delicious. うんとかね。うん。
はい、それで。I think it's delicious.
もうね、そういうか。うん。
接続詞などを使って、だから私は人が食べるようになると思います。うん、といえば、だいたい答えとして成り立つ。となります。
うん、
じゃあトムちゃん、
お、また来る。
はい、ナンバー4で質問された問題です。
うん、
とりあえず最初の Today many Japanese people live in foreign countries、日本人が今日では日本人は外国に住むようにな住んでいます。それいろんな国にね。
うん、
それで、あなたは、Do you like to live in a foreign country? あなたは、外国に住みたいと思いますか?みたいな質問ですね。住みたいですか?みたいな質問です。
はぁ、心の中ではイエスだけど、この場合ノーって言っといた方が無難そうな気がするんだけど。
じゃあ、その理由をどうぞ。
I can't speak in English みたいな。
ああ、
うん、今のも文法的に違いますけど。
あ、違うんかい。難しいな。
I can't speak in English って言った？
I can't speak in English ではないですね。
なんで speaking と can が、can't が一緒に来たの？
知らねえもん。
ごめん、それ中1の内容。
うん、無理無理無理。
無理無理無理。
無理じゃない。できる。
英語一言ない。中学の時から英語
一言。今しかないでしょ。
たまたならできる。
はい。まあ、というわけで、日本語で内容をまとめたのを英語にするのが一番楽ということで。なので、この英語検定の二次試験っていうのは、自分の言いたい内容を自分でまとめてそれを相手に伝える。そういう能力を試すテストです。
しかも、かっこつけずに短く分かりやすくっていうのがポイントっていうことね。
いや、そういうわけでもない。
そういうわけでもない。
あんまり短いと、やっぱり、外国で実際に短い文章で会話しようとしても無理じゃないですか。
うん。
なので、まあ、Q が上がるにつれて、どんどん文章はちょっとずつ長いのが良くなっていくはずです。実際、英語検定の準級程度になると、文章はだいたい3分です。
3分?
はい。
はぁ。
どういうこと？
まあ、質問文もちょっと複雑になってきて、例題としては、塾は子供たちに有益だと思いますか？
はあ、
難しい。
それで、まあ、
思いますみたいな、
はい、
そしたら、まず、その後に何でですかって聞かれるっていうことだね。
そうなんです、
うん、
まずまあこの例の答えで言うと文章的にイエスで始まれば They help children understand their regular lesson better and prepare them for life after graduation, which can be pretty comprehensive. というのが答えになっています。やっぱりこのあたりになると英語の語彙力も試されるようになってきます。ですけど、やっぱり難しいことを考えないで、自分は英語検定の一次試験を取ったんだという、まあ、自尊心を持って、二次試験に臨めば、絶対に、まあ、絶対とは言いませんが、受かると思います。なので、ぜひ、今日のデモンストレーションを見て、ちょっとでも興味を持った場合は、ぜひ、英語検定協会のホームページに行ってみてください。
ありがとうございます。
おした、
やっぱ単語知らないと無理だね。
単語でしょうね、はい、
うん、
置き換えるにしても、うん、最低限はいりますからね。
だって単語をつなげてじゃないとできないものもあるし、
そうそうそう、簡単にしようと思ってもこの簡単のが出てこないとかなったらもうできないからね。
実際に単語何個ぐらい暗記しておけばなんとかなるかな。
うん、単語といってもやっぱり問題によって使う分野の単語は違うじゃないですか。
うん、うん、
まああとイディオムっていろんな意味に変わっちゃう単語もありますし、
うん、
やっぱり英語検定準2級じゃなくて2級程度になるとやっぱり単語的に1000以上ですね。
へ
ぇー。おー、日本語でも。
日本語でも500ぐらいしか知らないかもしれない。
え
冗談だよ。
いや、絶対冗談じゃない。
いやいや、そう言うなよ。みんな信じるじゃん。
信じる
信じるじゃん。
やっぱり、うん。
ということで、じゃあね、これからやっぱ国際社会、もうどんどんどんどん進んでますけど、やっぱり英語能力をアップするために、英語検定ですね。ぜひ、皆さんも挑戦してみるといいようですね。
たもっちゃも挑戦してみたら。
お前一言多いわ。立ち見。こんな時ばっかり喋りやがって。
自分に都合が良いときだけ知ってる。それがね、人の、うん、笑えるところで。
なんで辰巳笑ってるか俺に突っ込むかしらね。はい、了解しました。ありがとうございました。
しょうがない、たまっちゃん。
うん、頑張るよ。
あんたはね、抜けてるところが多
くて。うるさいわ、人が多いよ。そこか。広い。
恥ずかしい
です
ね。
頭の水が外れてる、
ね、てか親子ぐらい
そこ言わんでもいいわと思い分かりました、ありがとうございました、はい、いつまでも引っ張られそうなんでここら辺で打ち切らせていただきたいと思います。 それでは、今回はですね、はい、ママさんともりんがですね、いろいろ調べていただいたので、はい、ともりんよろしくお願いします。
はい、あのこの時期になりますと、気になるのが、まあ、食品によるその食中毒なんですけども、まあ、最近もですね、あのその食中毒になりましてね、あの、牛あの刺しあのレバー刺しとかが、
うん、ね、
気になりましたね、
うん、
でそういうのをやっぱりあの、まあ O157 とか起こるとやっぱり大量にですね、そうやっぱりあの感染する方増えて、あのやっぱり亡くなられる方も増えるということで、
うん、
今日はあの食中毒に関して、うん、ちょっと話させていただきたいと思います。と言っても 食中毒と言っても結構いろんな種類がありまして、
うん、
です4つぐらいあるんですね、種類が。
大きく分けて、大きく分けて4種類ぐらい、ね、はい、
ありますね、
はい、
であの1つが細菌性の食中毒、
細菌性の食中毒、
はい、で2つ目がウイルス性の食中毒、
ウイルス性、はい、
あの3つ目は化学性食中毒
は、
あのですね、化学物質ですね、これ
は。あ、はいはいはいはい、
で、あと4つ、あの化学性の部分はですね、
いいよ、4つ目言っていいよ。
はい、それで、化学性のボロはあのアレルギーのヒスタミンとか、そういうあのマグロとかに入ってる分のアレルギーみたいなおこげ、
うん、
あの発症する分なんですが、
うん、
うん、ヒスタミンとかと主にアミンと言われる物質でな。で4つ目が自然毒、
自然毒、
ね、例えば毒キノコです、
わかりやすいね、食いたくなる、ね、
スターフフグとかですね、
うんうんうん、
でですね、これ食中毒も関係あるんですが、
うん、
結構ね、細菌とウイルスって差がわかります、うん、
差がわかりますか、学生。
あのですね、あのウインフルエンザはウイルスなんですよ、
はい、
であの他のは菌だったりするんですね、風邪の菌だったりとか、
はいはい、
それ違うのは、細菌っていうのは生物なんですよ。まあ言うたらちっちゃい生物ですね。それがあの自分たちで増殖してなんですが、うん、ウイルスはですね、分類上は非生物なんですよ。生物ではない。生物の他の生物の細胞をあの複製、あの使って自分を複製する、コピーしちゃうんです。うん、なので。
植物で言えば宿り木みたいな感じ？
そうそう、宿っちゃうんですよ、
うんうん、
なのでインフルエンザはその宿ってしまうがために、宿られた場合はですね、損傷が激しくなるんですね、
うんうん、
だからあのインフルエンザはかなり発症が発症するとですね、やっぱりダメージが大きいんですが、
うんうん、
で行きます、
うん、
で
まず最初にどれからいきますか、この4種類から。
細菌性ですね。
細菌性。はい。
細菌性はあれですね、その、やっぱり、あの、黄色ブドウ菌、毒素型とかいうのでした。黄色ブドウ球菌ね。
うんうんうん。
よく言われます。おにぎりとか寿司に入ってる。
うん、一番ポピュラーなやつね。
そうそうそう。うん、結構何万ものとか入ってて、で、潜伏期間が短くすぐ発症するみたいですね。
うんうん。
あと、ボスニュース菌とかね、
うん、
あの、なんかね、キャビアとかの瓶詰めにも入る、ソーセージも入ってる。で、感染型でしたら、その、腸炎ビブリオとか、まあ、これも病気みたいな感じ、魚介類から来た病気みたいな感じですよね。
うん。
あとは、もう、その、知られてサルモレラ菌とか、
うんうんうん、
ほんでこのですね、その感染型にその有名な O157 があるんです、
うん、
病気性大腸菌 O157、
うん、
はい、でこれもちょっと感染症扱いになるので、なのでこの場合はですね、あの細菌なので、その細菌自体がもう増えて感染して発症します。
うん。
はい。なんか風邪とかあれと一緒ですね。
うんうんうん。
ただウェル出勤とかいう習慣型っていうのがあります。ウェル出勤とか言って、あの作り置きのとこになんかあの保冷して、あの後ほど言うんですけど対策のところで、
うん、
保冷してても残ってた分が増殖してて発症する分もあるんです。
うんうんうん、
うん、あそ、そ、そういうのそういうので、まあ、防ぐことも大事っていうのは、まあ、後で述べるんですけど、で、次はウイルス性なんですけど、もうこれも有名、ノロウイルスとか、ロタウイルス。
A 型肺炎とかも。
そうそう、A 型肺炎とか、E 型肺炎、そうそう。A 型肺炎とか、E 型肺炎のウイルスですね。E 型肺炎とか、これはまあ、あの、珍しいですけどね。はい。ノロウイルスがよく多いですよね。特に、これはでもノロウイルスは結構きついですね。やっぱり老人ホームとかで感染するって、死者をよく出す、はい、ウイルス。下痢とかが。で、結構これもね、子供も良くなりますね。で、化学生物質は先ほど言ったみたいにマグロとかカジキとかそういう腐敗したとかから出て、まずアレルギーを起こすような物質を出した場合に起こります。でも自然毒はですね、まあ、毒キノコ、あとジャガイモの芽、フグの毒、はい、はい、ですね。で、寄生虫とかもいるんですけど、カビだったりね。で、食中毒の、まあ、それはまあ、菌とか言っても、ね、あの、ピンとこないんで、予防の仕方、いきましょう。
はい。そうですね。いろいろ、あの、やっぱり、こう、食中毒になる原因は大きく分けて4種類あるっていうのは分かったけど、やっぱ、それよりも、やっぱ対策がね、予防する方法をね、やっぱり、ぜひ皆さんに知っていただきたいですね。じゃあ、お願いします。
はい。食中毒の予防の三大原則と言われるのは、1につけない。まあ、菌とかをね、つけない、うん。清潔にすること。2番目増やさない。迅速にとか、冷却とか乾燥。3番目は殺す。加熱とかして殺す。
うんうんうん。
ね。で、でも、これは増殖種になってても、これは予防策にしないと、まあ、食物のっていうのは大体自然のものですから、どうしても菌っていうものはあるんですね。菌だったり、
うん、
ウイルスだったりはあるわけですけど、まあ、それで、あの、対策、あの、それはもう防げないので、
うん、
その、やっぱり対策が必要になってくる。で、つけないっていうのは、どうしてもそのですね、自然の魚介類にはどうしても菌がありますから、加熱して食べたりとか、でも結構ですね、それでつけないということが一番大事です。結構、調理器具がちゃんと洗えてない場合、意外とあるんですよ。で、その、まな板、特に言われるのは、まな板の菌が増殖して、それがついてダメになるのが多いです。
うんうん。
特に、この、あの、さまな板と包丁の柄の部分。
ああ、柄の部分ね。
うん。で、やっぱり、その、どうしても、トイレ行ったら、まあ、ね、洗うと思うんですけど、やっぱり石鹸で洗ったりとか。うん、でも、それを手抜いて、ちょっと洗わなかったりしたら、まあ、しますよね。
うんうん。
で、やっぱり、給食とかではもう、ちゃんと着替えて作るじゃないですか。ね、アルコール消毒とか。
うん
うん、まあ、そういうことを、あの、すること。私もその、あの、生鮮の方でちょっと仕事してたことがあったんですけど、
うん、
まあ、それはアルコール消毒、帰ってきたらもうアルコールしてとかね。
うん。
うん。で、次は、増やさないなんですが、
うん、
あの、これ、冷凍冷蔵の話なんですが、
うん、
ただですね、これ意外、10度以下で菌の増殖が鈍って、マイナス15度になったら、増殖は停止すると言われてます。
え、死なないで停止する？
あ、そうなんですよ。実は後で言うんですが、
うん、
これ冷蔵っていうのは停止させるだけの話なんですよ。
なので解凍してしまえば増殖再開してダメなのはあります。
うーん、
であ
んまないってことなんです、
ね、効果はある。増殖もう増殖が進んでいる場合は効果がないとかある。なので開通すれば増殖することもあるんですが、で加熱用飲んでも調理直前までに低温で保管してさっと使ってしまうとかね。例えばその解凍してから長く置いちゃうとまた増殖してしまう場合があるので、うん、さっと使ってしまうとか、そういう対策ですね。あと冷蔵庫に大量に物を詰め込んだ場合はダメなんです。でキャストされない場合が、特に大きなものだと、3番目のところでもそうなんですが、熱も伝わりにくいんですけど、冷却も進まないんで、伝わらないんで、7割ですね、詰め込まずに7割で、
うん、
場に入れてしまうと、冷却とかも進まないんで、7割、救急には入れない。
間隔を開ければいいってこと
ですか、ね、うん、そうそう、間隔開ければ大丈夫です。はい。あとですね、いろいろね、なんか塩分がするとか言うんですけどね、でも塩分はかなりの高濃度にしないと塩分で増殖抑えられないんで、どうしても塩漬けとかあんな感じですね。あと乾燥させるとかね、あと酢で漬けるとかもあるんですが、でも別に抑える効果あんまり弱いんですよね。
まあ、やらないよりはいいけどみたいな感じね。
そうそうそうそう、うん、マリネとかがそういう発想なんですが、
うんうん、
魚介類を食べるマリネとかはそういう発想なんですけども、腸炎ビブリオとかはちょっと酸には弱いのでいいのかもしれません。
うん、
でも一番いいのはこの3番目の殺すことですね。
うん、
ただね、この殺すことにもありまして、75度以上の環境で1分以上立たせることなんですが、
うん、
大きな食材だと、食材の中心が75度以上に1分間ならないといけないので、3センチぐらいのハンバーグだったら、9分ぐらいかかるんですよ。
うん、
でもガイドライン的にはそれをやってるとできないので、
うん、
アメリカとは基準は下がってますけど、
うん、
でノロウイルスだと85度以上で1分熱必要とか、でも目安なんですけどね、それも。
あ、そういうのでマクドナルドのパテみたいなのは薄いわけ、うん、もしかして。
そうですね、やっぱり熱いと伝わりづらいので、
うんうんうん、
でそういう切り方だとかやっぱり、うん、あとはもう大きなハンバーグどうしてもするんでしたら電子レンジで予備で加熱してからフライパンで焼くとか、ことをする。まあ、美味しさもあるんですけど、その殺すって意味で二重でかけないと、
うん、
フライパンだけだったらやっぱりちょっと、いくら食べたら味的にもやっぱり生だったみたいな時があってね、
うん、
なんかすごい表面は焼けてんのに、なんか中が。
うん、愛情を持ってコネコネしてや
って
しまったら逆効果という感じになるわけね。
そうそうそう、まあそれの場合もやっぱりコネコネの場合はつける、一番目のつけるってとこですね。そう、つけないようにしないとね、
うんうんうん
うん、
しっかり手を洗ってと、
うん、で洗ったり、最悪じゃあビニール手袋してこねちゃうとか、で愛情を持っておにぎりを手でとかやったらやっぱりついちゃうとかありますからね。
ああ、ラップを使って。
ラップ
です。ああ、そうね、うん。そうなんだね、やっぱり。除菌の洗剤とかあるじゃない。
うん。
うん、ああいうものはやっぱり有効なんですかね。
そうですね。やっぱりつけないという意味では、やっぱりしないようにした方がいいです。
うん。
っていうので、やっぱりそのつけるってとこで多分感染することが多いと思うんです。
うんうんうん、
やっぱりそういう洗ってないところでその菌があってそれが不足してしまうっていうのが多いと思うので、
うんうん、
どうしてもこうやって食品についてるもんっていうのは仕方ないので、
うんうん
うん、でやはりそのわさびとか胡椒とかの唐辛子とかも、 特にわさびはすごいなんか、あの、効果があるみたいですね。
あ、わさびシートとかあるね。あの、お弁当に、ね、
敷く。そうですね。
梅干しもいいわけ？
え？
梅干し。
梅干しもその2番目のそのですね、増やさないっていう意味ではいいんですよ。うん、
ああ、じゃあ、日の丸弁当やっぱりいいんだ。
うん、日の丸弁当もですね、そうですね。
私の人
は入ってるね。三人層とかいうのとかで、あまり成形効果はあまりない。あの、加熱するのがやっぱり一番いいので。
ああ。
そ
ういうことですね。じゃあ、やっぱりこの食中毒を防ぐのは、つけないと、うん、何？増やさないと、殺す。この三つ。
はい。
をしっかり徹底してやるっていうことね。
はい。
うん。やっぱあの以前あの立ち火が体調壊した時も言ってたけど手洗いうがいとかもそうだけどやっぱ手洗いっていうのが重要になるっていうことね。
うん、
そういう食材とかもそうだし洗うっていう、うん。
そうですね。それで流されるっていうのをやっぱりつけてしまうのでね。
うんうん。野菜なんかはあの意外と水道水で洗うと水道の、うん、あの塩素でね消毒ができるっていうからね。うんうん
ですね、うん。やっぱりね、食中毒が起こるとですね、その、ほら、あの、石鹸でもよくありますけどね、あの、最悪、その、お店でしたら、業務上過失致死とかね、
うん、
やっぱり損害賠償請求とかになりますからね、
うんうんうん、
でもそれで信用がなくなっちゃいますから、
うん
うんうん、
家庭でもやっぱりしっかりそういうね、あの、つけない、増やさない、殺すっていうのをしっかり徹底してやるっていうことですね。
はい。
はい、わかりました。ともり、ありがとう。やっぱりお母さんをやっぱ調べるところが違うね。
はい、うん、ありがとうござい
ました。ということでですね、あの、今回は、ユーミン君と奥田君と立ち見と、ともりと、かもちゃん5人でお送りしました。まあ、皆さんもあのこの季節ですね、食中毒もそうですが、それとあのね、もう世界的に出ていくような人も増えてくると思いますので、ぜひ英語の方もですね、特に若い皆さんは頑張っていただきたいと思います。はい、
え？ともちゃんは？
うるさいわ、そこ突っ込むな、今いい感じで収めたのに。そうか。
なんて言った？
いいよ、もう。そこ、そこ引っ張り出さない、もう。じゃあ、あの、奥田くんも時間がありますので、ここら辺で、はい、終了にしたいと思います。
はい。ありがとうございました。
は
い、
それでは、皆さん、次回も、生活力向上委員会、ポッドキャスト、どうぞよろしくお願いします。まったねー。
まったね
ー。あねー。まったねー。
またねー。
で奥田くんと立ち見が意外と笑いぐとき以外はテンション低いんだよな。相変わらず。じゃあ、そういうことで、またよろしく。バイバーイ。